日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は藤田剛さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの藤田剛です。よろしくお願いします。あれ、突然ですけど、はい、曽根さん、先日はどうもお忙しい中応援に来ていただきまして大変ありがとうございます。
何の話ですっけ。
ほら、あのラグビーの OB 戦が9月中旬にあるんで、
はいはい、言ってましたね。
もちろん来ていただきましたよね。
藤田さん、その後何かこうあのご招待というかお知らせとか何かあったような気が
そうでしたかな。まあ私もですね、まあ、実はたまたまの OB 戦が土曜日で、
そうなんですね。
まあ、ご存知通りベリタス日曜日発刊でですね、
はい、
土曜日ってのは毎週あの仕事をしてるので、まあちょっと参加できるかなと思ってたんですが、ま
あ、
なんとか早引けしてですね、
で
行けそうな感じだったので、まあちょっと急遽行ったという感じで、まあただちょっと職場を抜け出す時ですね、まあ、あの心よく送り出してくれてる同僚はですね、の目にはですね、お前まさか怪我して来週休むんじゃねえだろうなというようなメッセージが、まあ、
それだけは来るなよっていう感じで、
まあ、ちょっとデスクが一人かけるとね、結構負担が増しますんでね、
で大丈夫でしたか、お怪我なく。
これがね、もう約20年ぶりだったんですが、意外にですね、あの覚えていて、そうですね、まあちょっと途中からあの何て言うんですかね、着いた時にはもう試合が始まってたもんでちょっとまあ10分足らずのプレーだったんですけど、まあ、途中2回ほどあのタックルをされる、
これ
タックルされるということはボールを持ってるということなんで、ラグビーの場合ですね、むしろですね、ちょっと物足りないぐらいでした
けど、タックル2回受けて大丈夫だったんですか。
そうですね、まあもちろんヘニャーと倒れちゃうんですけど、まあ、だからといって怪我をするわけでもなく、まあ、ただですね、まあ、OB も年齢も幅広く、まあ、私はまあ真ん中でちょっと上ぐらいですかね、ちょっと年配の OB の方はですね、なんか鼻を骨折して、まあ、大量に出血してですね、まあそれを見てですね、あ、まあ怪我をしなくてよかったなと、ちょっと若干冷めましたけどね。
いやいや本当、なんかラグビーっていうとこう流血というの本当にイメージが結びつきますし、
そうですね、
あのラグビーの大会行われて、今熱くなってるじゃないですか。
そうですよ、あのワールドカップ、
ワールドカップ、
そう、イングランド大会ね、まあなんかあの若干ね、ラグビーっていうのはマイナー感がサッカーとかに ね、比べてあったんですけど、ちょっとねここに来て急にね注目を浴びてね、
そうですよ、
ね、特にまあ、南アフリカ戦でですね、日本が勝利したということが大きかったんでしょうかね。
すごい点数になりましたよね、五郎丸さんのこう呪文を唱えるかのようなポーズも ね、本当によくテレビで見るようになりました。
小学生がなんか大人気なんでね
これからもでもますますラグビーがね、こうなんですか、活躍していって、日本でもどんどんこうファンが増えていくといいなと思いますけれども ね、
まあ、ただ私はハイビーばっかりしてるとですね、また品種を買ってしまうのでということで、なるほどそうね、もう脱線気味ですので、ちょっとあの仕事の方に戻りまして、さて秋のベリソネの告知に行きましょうか。
はい、わかりました。ここからは秋のベリソネご紹介お届けします。この秋のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんに、ご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて、日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして、全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど、一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。 なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を藤田さんにご紹介いただきます。今週は乱高下に向き合う高ボラティリティ時代の幕開けという見出しですね。さあ、こちらはどういった記事になっているんでしょうか。
はい、最近のですね、株式相場ちょっとジェットコースターのようにですね、結構乱高下するような展開が続いております。
値動きが大きいですね。
そうですね、これまで世界各国のですね、金融緩和に支えられていた完成相場がですね、まあ終わって、まあ、かなりこうフラジャイルになってるというふうな指摘する声もあります。まあその一因としてですね、外国人投資家、それから、原油安に伴ってですね、オイルマネーが、まあ、資金をですね、引き上げているという声もございます。はい、こうしたボラティリティ相場がですね、短期の投資家を呼び寄せて、さらにですね、相場の変動が大きくなるという循環が始まっているとも言いますね。
はい。2ページ目には世界市場高ボラ連鎖とありますけれども、はい、様々なマーケットでボラティリティが連鎖しているんですか。
そうですね、この2ページ目にですね、ボラティリティのヒートマップというのを載せてるんですが、はい、まあ原油とか中国株、ドイツ株、それからコモディティの金とかですね、こういったものを、まあ、見てみますと、まあ、金以外ですね、全てここの足元になってですね、大きくその変動しているということがわかります。
本当ですね、これ初めて見ましたけれども、日経ベリタスが独自
に作成したもので。
そうだったんですね。はい、
まあ、起点はまあ原油価格のですね、急落というふうに、読み取れますが、それが徐々にですね、他の商品にも波及しているということがわかります。
はい、
まあ、アメリカの利上げでですね、実施はするんでしょうけれども時期が不透明で、これがまた相場の振幅を大きくしているとも言えますね。
そして中国ショックというのも起きてしまいましたしね。
はい、
はい、ということなんですが、じゃあ今こう起きていることというのは理解できたんですけれども、はい、じゃあこの相場にどう向き合えばいいのかですよね。
はい、そうですね。
飽きないというのはだいぶ細ってきてしまっていますけれども。
そうですね、まあ、確かにあまりにもですね、ボラティリティが高い場合ですね、
はい、
まあ一旦現金に戻して様子を見るというのも一手ですし、
はい、
ただそれだけですとですね、この低金利時代なかなか、資金は増えませんので、そこはですね、中長期的な視点を持ってですね、
はい、
まあ、銘柄を選別して選んでいくということが大事だと思います。
はい、
こちら関東特集、3ページ目にですね、そういった選別に耐えうるですね、銘柄の一覧というものも載せていますので、
はい、
ぜひご覧になっていただければなと思います。
ね、これから業績も、ね、出てきますから、 そちらもしっかりチェックしていってほしいですね。
で、今回はですね、このカバー特集、関東特集に加えて、第二特集というもの、5ページのですね、第二特集が、はい、ベリタスの中に掲載されております。
はい、
こちらもぜひ紹介させていただければと思います。
はい、その第二特集、銀行リテール力調査、新生銀初の首位、117行調査、イオン銀初登場で3位にとなっています。これはどういった調査をされたんですか。
はい、これ調査ですね、今年で11回目ということで、はい、ミシュランのですね、覆面調査員ならぬですね、ベリタスの覆面調査員がですね、
はい、
これは実際に各銀行の支店にいてですね、まあ投資信託は買いたいんですけどとかですね、顧客をですね、
はい、
まあ、予想って実際にサービスを受けてですね、
はい、
それを評価して点数化すると、
お、
はい、そういった調査でですね、まあ、なかなか銀行界では有名な 恐れられている。
そうなんです
ね。はい、調査なんです。で、まあ、そういった、店頭に覆面調査員が行く、店頭サービス調査と、それからですね、いわゆる金融商品の品揃え、それから ATM のですね、利便性などをチェックする、商品充実度調査というものの2本立てになっております。
はい、銀行によって、それが本当様々だということなんですよね。
そうですね。
で、今回の結果では、新生銀行が初の首位に立ったと。いうことですね。
はい。店頭サービス、商品充実度の両分野でですね、バランスよく評価を受けたという結果だと思いますね。
はい。
で、新生銀行ですね、かなりリテール分野力を入れてまして、保育やですね、家事代行サービスのクーポン券がついた住宅ローンなどが評判になっていまして、で、今回ですね、首位に初めて輝きました。
はい。そして3位にはイオン銀行ということですか？
そうですね。今回初めて調査対象に含めたんですが、まあ、イオンのショッピングモールに、まあ、店舗があって、原則365日朝9時から夜9時までですね、営業しているというそのスーパー流のサービス、これかなり人気で、渡辺社長、こちら4ページ目のインタビューにご登場いただいてますが、商品のですね、鮮度を重視して見直すと。こちら商品というのは
商品の鮮度
お魚や野菜ではなくですね金融商品の鮮度という意味で、なかなかスーパー流のサービスですね、こういった銀行界でもですね、通用しているということがわかります。
はい。そして4位は静岡県の駿河銀行が入ってますね。
そうですね。地銀税もですねトップ10に5行が入る検討を見せておりまして、
はい、
まあ、特になかなか地銀の方ですね、商品の方は比較的そのメガバンクの後陣を排するケースが多いんですが、店頭サービスの方では地元密着でですね高い評価を受けておりまして、店頭サービス分野のトップはなんと九州の佐賀銀行ということで、
はい、
こちら地銀税もでなかなかですね見逃せない活躍をしております、
はい、地元密着ならではのことというのも、まあ、できるということなんでしょうか ね、
はい、はい。
さあ以上日経ベリタスヘッドライン、今週はカバー特集、乱高下に向き合う高ボラティリティ時代の幕開けと、第2特集、銀行リテール力調査、新生銀初の首位117行調査の2本の記事について藤田さんの解説を伺いました。
それではここでベリタスフューチャーズ。
はい、ということでここからは藤田さんのベリタスフューチャーズです。さあ今週はどういったお話なんでしょうか？
前回9月8日公開のベリタスフューチャーズスペシャル、
はい、
曽根さん覚えてますか？
覚えてますよ。声優さん気取りで私たちねやらせていただきましたけれど、
何
は金融道で悪徳業者に騙されてしまった三宮先生、悲惨、かわいそうでした。
そうですね。今日はですね、悲惨な三宮先生を、救うためにですね、こちら商品先物取引の規制の話をちょっとしたいなと思ってます、
はい、
実は2011年からですね勧誘規制が大幅に強化されて、投資家がですね自ら商品先物業者の営業拠点などに出向かない限り勧誘行為ができなくなったんですよ、だから三宮先生のようにですね学校までですね勧誘員が押しかけてくるというようなことはなくなりました。
よかった。
で、まあ、突然電話がかかってくるということも禁止されたんですね、まあ、ただその結果ですね商品先物の売買高が国内で急減してしまったんですね。そこでですね、まあ、規制の一部をですね、はい、緩和するということで、今年6月からはですね、金融先物の経験者、それから65歳未満の富裕層などにはですね、こうした勧誘が可能になりました。ただですね、
はい、
その実際にその契約するにはその投資家の知識を確認するテストなどですね、
そんなことしてるんですか？
そうなんですよ、だから、まあ、なかなかですねその三宮先生のようなケースがまた起こってるわけではなく、投資家を保護する体制は崩れていないとも言えそうです。はい、
ということで藤田さんのベリタスフューチャーズでした。
ベリタス
おさらい
Q。
さあベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。 インドネシアの焼き畑で発生する煙が原因の大気汚染で、シンガポールなど東南アジア各国に健康被害をもたらしているものは次のうちどれ？ A. ヘイズ、 B. ボック、 C. ヘイズ Don't make me bad。
久しぶりの歌物。
たまにはね、やらせていただきましたよ。ということで制限時間10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで正解は A のヘイズでした。これは9月27日発売の日経ベリタス22ページマーケット面の東南アジアでヘイズ、猛威、株式、為替、警戒の年という記事からの出題でした。
でも曽根さん今ヘイズって歌ってましたよね。それだったら A も C も正解になるんじゃないですか。
確かにそう思いますでしょ。でも C は Don't make it bad と続いてますから不正解になるんですよ。
あれあれ、
まあ引っ掛け問題ということで藤田さん解説お願いします。
わかりました。このヘイズは数年に一度発生して周辺の国に健康被害をもたらしています、はい、インドネシアの隣シンガポールでは今年9月から特に深刻化しています、はい、昼でももやに覆われて薄暗くなって金融街の高層ビル群が霞んで見えるぐらいだそうです、
はい、
でこのヘイズ健康だけでなく経済への悪影響も懸念されています、はい、まずはシンガポールの重要産業である観光ですね、はい、GDP に占める観光関連収入の割合はおよそ 6%。最近ただでさえ中国景気の減速とか円安による日本への観光客の流出などでシンガポールの観光業はダメージを受けています。そこにですねヘイズが追い打ちをかけるという恐れが出てきています。
心配です ね、 ですね。ヘイズ覚えておきましょう、はい、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上ベリタスおさらい Q でした。
ところでですねトリビアをここで一つ、
はい、
こちら選択肢 B のボーク、
はい、
こちらですねボルケーノとスモッグという2つの言葉のですね、はい、構成語なんですが、うん、まあ、火山活動の結果発生したですね大気汚染の一種なんですね。
そうなんですね、はい、藤田さんよくご存知ですね、
まあ、ハワイなんかでですね、結構あの被害をもたらしていて、ちょっと先日ハワイ行ってきましたからね、
私 そうでした、
そこで勉強してきました。
なるほど、そうね。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはグローバル面からインド利下げサプライズ再びです、
はい、インド中央銀行が9月29日政策金利を 0.5% 引き下げる金融緩和を実施しました。予想を上回る利下げ幅を市場は好感しました。ただその裏にはですね企業投資の減少や経済改革の足踏みなどへの危機感があると言われています。
次にスマートライフ面、あなたの老後が危ないです。
はい、晩婚晩産世代は特にですね子育てと親の介護でですね費用負担が膨らんで、生活に窮するというケースが出ています、
はい、
まあ、こちらベリタスの方でご紹介してるんですが、はい、年収1000万円60歳時点で貯金が3000万円でシミュレーションしても、
はい、
70歳手前で貯金がマイナスになってしまうという衝撃的な結果が載っております。
そんなにいただいててもこんなになってしまうとなると自分はどうなるんだろうと思ってしまいます、
まあ、そした事態を回避するためにはですね、はい、生活の見直しとそれから運用で資産を増やすこと、この2つが大事だというのが結論になっています。
ということで藤田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。 週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。藤田さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。そういえばですね、はい、リスナーさんから嬉しいメッセージが届いています。ご紹介してもいいですか。
はい、お願いします。
ツイッターでいただきました、高治春菜さんです。
はい、
前々号の日経ベリタス52面、今更聞けないマイナンバーはとても分かりやすくてよかった。自分の収入を国税庁に照会して自動的に所得確認してくれるのは、いちいち自分の給与明細を持っていかなくてもいいから便利ですねと。
確かに便利になりますし嬉しいですね、そういう風に喜んでもらえると。
これは9月20日号のスマートライフ名の記事ですね。日経ベリタスはマクロ経済だけでなくて家庭の金融だとかそれにつながる情報なんかもきちんと解説していますから、ぜひお役立てください。
そうですね、春菜さん、メッセージありがとうございました。さあ、それと番組宛てではないんですけれども、日経ベリタスの先週号に武田和平さんが登場していた。銘柄を最近絞り込んでいたのは知っていたけど、ソフトバンクのペッパーを購入していたとはびっくり、どんな使い方をするのか非常に気になるなどと書かれていたんですよね。
そうですね、まあ、投資のですね、材料を探すために使ってるというふうにおっしゃってましたけどね。
そうですね、はい、日経ベリタスぜひ皆さん読んでくださいね。さて、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは秋のベリソネで検索してください。また、私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。このベリソネ、過去の放送を聞けることご存知でしたか。番組のホームページではバックナンバーをいつでもお楽しみいただけます。ベリソネで検索するか、日経ベリタスのホームページから私の顔のバナーをクリックしてくださいね。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの藤田剛と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。